77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年8月25日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
今この力始まる力やってゆくんだ、みんなでどんな時でも力を合わせ乗り越えてみせよう、必ず少しから全て、全てからあなたへ、遠くないよその夢、生まれ育った地元に夢中、
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。神戸美沙夫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日スタジオ入ったらですね、
はい、
FM 諫早の住所で、
はい、
私宛てに郵便物が届いてまして、なんじゃこりゃと思ったらあの世界を旅する、ちょっとプチ有名なフォトグラファー律子西澤が、久しぶり長崎で個展をやるからということで、うんうん、フライヤーができたので配ってちょうって言って送ってきましたけど、
めっちゃ可愛いですよね。
今度10月の28日から11月の2日までですね、はい、長崎県美術館で1階の県民ギャラリーでやるということで、
入場無料、
はい、入場無料、
はい、
でもう本当素敵な写真なんですね。インスタ見ていただけると分かるんですけど、リツコ西澤で検索していただけるとあるんですけど、はい、本当素敵な写真を撮るんですね。なので、まあ、そういった写真を見るのも楽しいし、はい、まあ、きっと在廊してると思うんで、リツコ西澤に会ってほしいですね。この人に会うとですね、もうね元気があふれるのでちょっとうるさいんですけどあぜひねあの興味を持っていただいて、はい、
行ってみたいです、
はいはい、お願いをいたします。
素敵です、はい、
ということでそのねフォトグラファー、まあ、アーティストの世界ですけど、
はい、
今日はですね、
はい、
音楽の世界でございますけども、記念すべき325人目のゲスト様をご紹介いたします。諫早ジュニア合唱団主催、本田圭子先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい半音高いっすよ ね打ち合わせの時よりね。
そうですか、
めっちゃいい声ですね。
いい声ですよ ね、
ありがとうございます。
本当よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今も現役の小学校の先生は続けてらっしゃる。
そうです。もう一応諫早ジュニア合唱団を指導しておりますが、はい、本職は小学校の教員で、うん、まあ、今諫早市内の、 あの小学校で音楽の専科教員として勤務しております。
一旦ごあれですよね、ご定年はされて。
そうです。
そしてまだあの必要とされる人材ということで、
まだ残って
らっしゃるんですね。
あのやっぱりあの最近教員不足もありますし、あ音楽っていうのがちょっと特殊なものなので、はい、まあ、私みたいに音楽をやってる人がどこかで役に立てばということで、私もあのそこに賛同して、勤務しております。
もともと諫早人と言っていい。
はい、そうです。まあ、父があの群馬の人だったので、
はいはい、
あの親戚もなくって、まあ、転居も数多くしました。で、まあ、母が長崎市の人間で、諫早とは関係がない人間といえばそうなんですけども、うん、私はまあ末っ子で、うん、ずっと小中高までは諫早におりました。
諫早で、諫早エリアとすればどの辺なんですか、中心部、うん、それともなんかどこかへ。
いや、群部になりますね。うち の、 あの母がだいたい森山とか
小
長井とか、
あっちの、えらい飛ぶよね、
はい、ああいうところで勤務してたので。
あ、お母様が先生で、
そうです、そうです、
森山で学校、はい、小学校、
森山の小学校です。で小長井町も小学校、
小長井も小学校、
はい、それであの学校の先生をしてて、まあ、今みたいにこうあの広範囲 の、 転、 なんていうのか転勤はないんですけども、かなり転勤はしました。
あ、それそうよね、森山と小長井だけでもね、彦さんといけるもんね。じゃあ諫早市内をうろうろしよったわけですね、
はい、そうですね、うん、でまあ、ちょっと高校まではいたので友達 もういないわけではないんですけども、うん、ただ今あの言ったように親戚もなくて、うん、ずっと核家族で育った人間で、あの、まあ、結婚して初めてお年玉って親以外からもらうもんだっていうことを初めて、はい、実感しました。
いや僕もあの親戚いなくて全部東京で核家族だったんですよ。で家内は結構チャキチャキの長崎に親戚がこういっぱいおる、うんうん、お父さんお母さんも7人兄弟とかなんでうちゃうちゃおって、だからお年玉が手裏剣のように飛び交うわけですよ。
もう初めて知りました、
子供たちのね、だ結婚して、
うん、
嫁方のお正月に行くと、はい、すごいことになって
ですよね。
そうですね、もう私には信じられないことで。
そうか、当たり前と思ってたけど、
そうですね、
分かる。
だからお正月とかも、まあ、家で100人一周したりして、
うん、
過ごしてたのが結婚した途端1日からお客様が来られて、
うん、
なんか飲めや歌えの大騒ぎで、
違うんですね。
もうね最初ね戸惑いましたもん、僕結婚して嫁の実家が馴染めずに。
そうか、毎日にぎやかな、
誰が誰か分からん
ないですよね、
うん、最近よ 分かるようになったと
なんとか、
うん、でもまあほとんどの親戚のおいちゃんおばあちゃんがもうご年配になられて、僕のことを忘れてる人も何人かいて誰やったかねって言われてなんとなくわかります。
わかります、
はいはい、そしてここまでは、はい、諫早、
そうですね、あの高校の時にあのブラスバンドに入ってたんですけど、あのその時に甲子園に野球部が出て、
あマイグマ君の時ですね、
はい、あその前かもしれません、
その前、
一番宮崎さんっていう人が出てた時、
ね、2年連続行ったんですよね。
でその時に、初めて、春の選抜で私たちが応援に行ったのを覚えています。
あれ諫早高校そんな頻繁に
行ってない？はい、前熊さんはその後じゃなかったかな、まあ、私の記憶でちょっと良くないんですけど、最初に行った時に私たちはブラスバンドで行ったかなと思います、
赤いストッキングで
赤ストッキング、
うん、赤文字で諫早って、
あの1回目に優勝し、あの勝った時には県知事さんからステーキが振る舞われて、応援団の私たちにも、
私たちにも、
はい、
すごい、それ税金でしょ
記憶があります
そうそうそうですけど、
はい、いや素敵な知事さんですね、
うん、でもなんかその時にあの1回勝ったので、まあ、神風が吹いたと言われましたけど、諫早が勝った時は
すごい、
でもとてもいい試合でした。
それいい経験ですよね。甲子園でしょ当然。
そうです甲子園です。
いいですね。
ブラスバンドって何をされてたんですか。
あフルート。
フルート。
あの私はもともと小学生の時は体が柔らかくて、あの体操部からスカウトがあったんですね。あの平均台が得意で、あのなんか校長室に私が平均台でこう演技してるのを写真を貼ってあったぐらい、あの体が柔らかかったんですよ。で、まあ、中学校になったら体操部かなって思ってたんですけど、うんうん、まあ、兄弟はみんな体操部で、でも私はあの母が、大体小学校の先生をしながらも音楽の免許を持ってたので、私には音楽をさせたかったみたいで、中学校の時にあのちょっとこう体がちっちゃかったので、バレー部に入ろうかなと思って行ったら、
踊るやつですか。
いえいえバレーあのあれですね、ボールの方ですね。ただそれで行ったんですけども、なんかピアノをやってたっていうことで、あの3日で辞めさせられたっていうか、親に、
ね、
はい、それで3日で辞めて、その後はもう音楽一筋ですね。音楽クラブに入ってアコーディオンを弾いてて、で高校ではブラスバンドでフルート
を、
うん、大学ではピアノとバイオリンを、
は
あのいろいろ楽器するのが好きで、
なんか絶対音感とかそういうやつの世界じゃないんですか。だから何をやってもすぐ音が出せる
じゃないんですけども、何でもかじりたがり屋だったのかな。それで、あのドラムとかも打ちますし、うん、まあ、あの楽器っていう楽器は何でもできるようになりたいっていう、なんか願望が強くて、もうそこで言ってた私が合唱団をやるっていうのも、なんか不思議な話なんですけど、はい、
あそうか、楽器の世界でいたのに、その声の世界をやってるからということですね。
はい、
で、あの打ち合わせの時に少しこう学歴が面白くて、
はい、
だからあんまり詳しくは言えないとこもあるかもしれないんだけど、はい、なんか面白い大学4年間をお過ごしになってるっていうところを、うん、差し障りのない範囲でお話しいただけるとどんな感じなんですか。
もうなんか皆さんは一つの大学で一つの専門という感じなんですけども、まあ、私は二つの大学で音楽と教育を学んだという人間です。
でしかも4年間を有効活用ってことでしょ
有効って言うんですか、あの好きなことをやったみたいな。
だから2年間で大学変わったってことでしょ。
そうですね、まあ2年して自分に足りないものを考えて、教育っていうのを学ばなきゃいけないみたいな感じで、う
ん、 だから最初の2年間は、
はい、音楽だけに没頭しました。
音楽の専門の大学を選んで、うん、はい、もう音楽にものめり込んでみたいな。
もうあの人が、まあ、何か、遊びに出かけても私はひたすら学校に残って練習棟で練習をしてたという。今聞くと友達から真面目だったんだよねって言われます。
でもそうやって、まあ、おそらく人が4年間でやることを2年間でやったというイメージなんですかね。
そうですね、あの2年間はすごくもう歌って弾いて、まあ、音楽について知ってっていう、なんかそれをずっと毎日のもう趣味みたいな感じでやってきたかなみたいな。
楽しかったんですよね。
楽しかったです。
それでその4年分を2年間でギュッと圧縮して、はい、一旦その大学はご勇退されるわけでしょ。
はい、そうです。もう私はなんて言うんですか、もともと大学に行く気持ちはなかったので、専門学校でもいいかなとか思って。
専門学校感覚なんだね。
はい、感覚でいたのであ親は教育を出てるので行かせたかったんでしょうけど、私はもう母の仕事を見てて先生には向いてないと思って、とにかく自由奔放に音楽やりたいと思って、まあ大学入った時も作曲をやったり、まあ、先生方にあもうここを受けてみないかとか、あ先生の方から言われるぐらいに、うん、あ自分は音楽に没頭してその先も何かやりたいっていう気持ちが溢れてたんじゃないかなと思います。
そしてこう2年間で一旦音楽の大学は、
はい、終わりました。
終わって、はい、あの自主的に終わって、はい、で次は結局はお母さんのやってた教育に行くんですよね。
はい、そうですね、まあ、あんまりここからは詳しくは、うん、お話をできることではないかもしれないんですけど、ただ言えることはまたその後の先生にも素晴らしい先生に出会うことができて、うん、今の小学校勤務をできてるんじゃないかなと思っています。
それは別の大学に3年生で編入するわけでしょ。
編入っていう感じじゃないんですよ。
なんて言うんですか。
ですね、
3年生から行くんですよね。
もうあの単位を持って行くっていう感じですね。だからその単位に上乗せするために行くっていう感じなので、
だからそれは大学の制度的にはありなんですよね。
ありです。
ありですよね。
ありです。だからいろんな人がそういうふうにな道を選ぶこともいいんじゃないかなと思ってるんですけど、
だから一つの大学を極めて4年間で卒業するもよし、うん、はい、2年間で別の道を選んで、はい、どっかの大学の、うん、はい、どっかの学部の3年生から単位を積み上げていって、はい、合計で4年、
うん、っていうのでいいんじゃないですか。
それもありってことですよね。そうそうそうそう、ありなのよ。
実はあの私2年間も行かなくって単位を取れた人。それもありだったので、
へ、あそういう学校だったってことですか。
ものすごく頑張りましたが、
あすごい
面白い。
だからそういうその4年間の使い方っていうのが実はありっていうその選択肢を視野に入れてほしいなって、これ、うん、絶対大学は教えないんですよ。
教えないでしょうね、
特に私立は。
はい、困るからですね、
うん、できれば4年間、
はい、
あるお客様なので
卒業してお
ってほしい。
おってほしい。
だからこれね、もう一つはね、あの今後、学生に伝えたいのは、うんうん、一つは自衛隊の2年短期ってあるんですよ、うんうん、
知らない。
学費ゼロで学べる、そして2年間自衛隊にいたらそのまま残ってもいいし、うん、2年間で辞めてもいいですよ、うんうん、で辞めるときは退職金出るんですよ。
ああそうなんですね。
だからね、はあ、例えばその経済的にご苦労されてる家庭って今増えてるので、はいはいはい、諦める以前に、
う
ん、
いや、そうですよね、
そういう選択肢もあるよっていうのを伝えたい、
うん、そうですね。
そして2年間ね、うん、例えばやってさ、うんうん、そこでお金を貯めて、うん、そこからもう一回
行けますよね。
大学行き直すというのもありやしさ、うん、自分で稼いで。
年齢は決まってるんですか？
年齢はある程度はあるけど、今の例えば若い子は全然
行けますね、うん、それ知らないですよね、みんな ね
知らないから、うん、選択肢に加えてほしいなって思うから、うん、なんか今
日また違う学校で学ぶのも楽しいです、
ね、
そうですよね、
はい、
だ濃いですよね、
はい、先生方も違うし、うん、集まる仲間も違うし、
そうそう、出会いもね、
はい、で、はい、私は音楽やってたのでかなりみんなから重宝されました。
あ、そっか、
はい、そこにやっぱり集った人たちはいろんな人たちが集ってましたけども、なんか楽しかったなと思います。
なるほどね。そうやって、今度、まあ、諫早に帰ってくる、
はい、
来て、うんうん、その先生になるんですよね。
はい、そうですね、
結局お母さんの先生、
はい、私は最初は埼玉の方で3年間、音楽の先生をさせていただいて、うん、
あ、なるほど、
そしてその後に父が他界したためにこちらに戻ってきて、そのまま、まあ、ストレートでこちらの方に入ってきたので、まあ、教員生活がつながったっていうか、はい、そこで入ってきました。で、まあ、こちらに来た時には、まあ、知ってる人もあまりいなくてっていうか、ちょっと長く離れてたので、ちょっと不安だったんですけども、やっぱ音楽をやってるっていうのは強みで、いろんなところに引っ張り出されて、はい、人前に立つことを求められましたね。それが今の合唱団をやる時の、指揮をやってる時も緊張しない、はい、そこへつながったかなと思うんですけども、まあ、私がその埼玉で小学校の先生をし始めた頃はこんなに長く教員をやろうとは思ってなかったんですけど、まあ、一つ小学3年生の子供との出会いがあって、その子が私のことをすごく褒めてくれたことが私の喜びっていうか嬉しいことだったので、それが
なんて褒めてくれたんですか？
ですね、私は高校の時も大学の時も歌を歌うといつも決まって叱られてばっかりだったんですよ。なぜ出ない声が、みたいな感じで、でコツがつかめなくて、それが小学校の先生になって3年生の前に立って春の小川っていう歌を歌った時に、先生上手だねって、
その新任教師の頃、
そうです、1年目です。はい、その時に嬉しくて泣きました。
泣けますね。
そりゃなんかさ、神様の化身よね。
あ、そうですね、
ね、
う
ん、言いに来とるんよね、うん、役割、
うん、
そうよ、
まあ、って開くとこが違い変わりますもんね。
そうですね、うん、私本当にもうなんていうか、音楽好きなのに歌が好きなのにどうして褒めてくれないんだっていうようなことがあったんですけど、子供のその一声で私は目が覚めて、これから先音楽が苦手な子、
はい、
そんな子供たちに諦めちゃダメだよって、うん、音楽って素敵なんだよっていうことを教えられる先生になりたいなと思って猛勉強を始めました。
諫早は最初の赴任校ってどこなんですか？
最初は小永井小学校です。
小永井小学校が一等最初ですね、はい、
そして森山、それから後藤の鳴島、あ、
後藤も行って、
はい、そして大村、
大村、
はい、してまたこちらに帰ってきて飯盛東、
へ、
それからあとはもう、旧諫早市の、うん、まあ、浮き小学校とか、
はい
はい、諫早小学校とか、
結構回られてますね、はい、そこでずっといろんなところで合唱団やっていくんですか？
そうですね、合唱団は児童合唱団が5つと、
すごい、
それから
5つ、
女性合唱団、大人の合唱団を1つ、6つ立ち上げましたね。
6つが同時進行ですか？
それがですね、諫早ジュニア合唱団とその前に作った飯盛 の合唱団があるんですけど、その2つはかぶってた時期があって、朝8時に家を出たらお昼頃家に帰ってきて、また違うカバンを持って諫早ジュニア合唱団に指導に行ってました、
うん、カバンが違うっていうのはどういうこと？
曲が違うんです。
ああ、それなんかカバンがパッケージなんですね。
そこの中に楽譜が入ってて、片方の合唱団と もう一つの合唱団では違う曲を教えてたので2つ持ってたわけですよ。でご飯だけ食べに帰って、あ、まあ土曜日といっても、まあ、一日中音楽に浸ってたっていうか。
面白いね。まあそのわけで前半があっという間に終わるんですけどもね、後半はその諫早、今メインになってる諫早ジュニア合唱団の活動や、あ、そういった中身をねお伺いしたいと思いますんで、先生後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和7年8月25日月曜日、本日は諫早ジュニア合唱団主催本田圭子先生をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。
さあここでですね、諫早ジュニア合唱団のその活動をご紹介していただきたいんですけど。
はい、わかりました。
はい、
あの諫早ジュニア合唱団は2001年に結成をしまして、まあ、これまでに地域のイベントはもちろんのこと、まあ、合唱コンクールや合唱のフェスティバルで全国大会に出場するなどして歌い継いできて、まあ、25年目になっています。
そうですね、
はい、
半世紀ですわ。
すごいですね。
半世紀じゃないか、まあ、四半世紀。
そして、まあ、現在はあの未就学児のキッズクラス、それから1年生から3年生までのピッコロクラス、
だから4年生。なんでピッコロなんですか？
ピッコロっていうのは音楽の用語なんですよね。あの 楽器の名前がピッコロなんで、はい、私が好きな、はい、
かわいいピッコロ、
まあ、そうですね、自分がフルートやってたのでピッコロさん大好きなんですね。でピッコロクラス、それから4年生から高校生までがジュニアクラス、この3つのクラスを持っております。これから あの予定ですが、まあ、10月に飯盛コミュニティ会館での定期演奏会、10月5日にやります。それから長崎メルカ市場、うん、あの月町ですね、ごめんなさい、うん、長崎メルカ月町でのコンサート。
長崎市内まで行ってるんですね。
そうですね、あのこの前は島原まで行ってきました。で11月には、まあ、干拓の里でのステージとか、でまたあの中央公民館でのステージも今お誘いいただいています。
あ、そうですね、
はい、そして
よろしくお願いします。
はい、で12月は文化会館で八重学芸祭っていう子どもの、あ、学校の関係ですが子どもたちの、そう、音楽の集いがありますね。それに参加させていただくようになっています。
盛りだくさんですね。
はい、毎月どこかで。
大体何人編成で、はい、あのステージ立つんですか。
そうですね、まあ、子どもたちの都合もあるんですけども全員で30名ぐらいいるんですよね、うん、まあ、その中で、メインで歌う子は20名ぐらいですかね。まあ、小学生、中学生、高校生で歌うことが多いですね。
結構移動も大変ですね。
そうですね、
まあ、楽器はないか。
そうです、まあ、保護者の皆さんが上手に送迎していただくので。
それはすごいな。何の時やったっけ、この間の、あ、川祭りか。
川祭りですね。
川祭りの時にアーケードでステージ出されていて、僕はその前で焼き鳥売ってたんですけど、そこで歌ってて男の子が僕はいっぱいいるのが感動して、
うん、ありがとうございます。
頑張ってます。
なんかこう僕も若い頃思い起こすと、うん、そういうのってこうなんかこう女の子のイメージがあって、
もうそうですよね。やっぱり男が生まれるとスポーツ、うん、女が生まれるとまあ合唱でもっていう感じなんですけど、うん、あの私が持って今までもあの作ってきた合唱団には必ず男の子がいました、
ね、
やっぱ男の子って女の子の 2,3 倍声出るんですよね、うん、でただ今あの合唱団にいる男の子たちは編成に入って声が、低くなってしまっている子がいて、その子供たちとの調和がなかなか難しくって混声合唱になっちゃうんですよね、その子たちが入ると。そうすると楽譜もあの普通に作ってたやつでは間に合わなくなったり。
じゃあその編成声変わりの頃ってやっぱ悩むもんなんですか。
悩みますね。
声変わりしたくないみたいな感じかな。
そうですね、まあボーイソプラノで残る子もいるんですけど高い声が、やっぱり男の子はどうしても年齢的に中学生ぐらいになると声が出なくなりますね。
そうなんだ。
そっか、
悩
むな。
まあ、人数がたくさんいそうで男の子がいるっていうことと、それからもっとたくさんいた時は80名ぐらいいたんですね、合唱団が。その時は休む子どもがいてもそんなに
大丈夫
だったんですけど、
そうかギリギリやからね、
はい、今は、まあ、あの合唱っていうのもスポーツもそうですけど人数がやっぱりある程度いないと活動できないので、まあ、そこが今ちょっと私が困っているところです ね。
そのスポーツのチームもそうやもん ね。今子供たち減ってさ、
はい、
もう1年生とか2年生もかき集めて編成チーム作ったりとかしてさ、
とりあえず出てって試合だけにでもいいからってですね。
そう、
やっぱあの合唱は新型コロナがやっぱり影響しました。
そうですよね、
あれが来た時にはもう歌えない、マスクをしては歌わなきゃいけない。あれでちょっと泣きましたね。
じゃあ3年ぐらいはちょっと歌えない時期があった。
そうです
ね、
はい、
その間に子供たち編成した子も
いるでしょうね
あれって
戻ってきてくれるかが心配で。
そうか、
でも諫早ジュニアの子供たちは うん、本当にお利口さんでしたね。その時期が済んでもちゃんと戻ってきてました、
あれは募集は常時やってらっしゃるんですか。
そうです、
いつでもウェルカム、
はい、そうです、まあ、なかなかでも習い事が多い時代で、いくつも掛け持ちでやってる子がいるので、毎週土曜日に来れるっていう子が少ないんですよね。だけど、まあ、あの募集はかけてますので、ぜひ、はい、入
って。基本的に土曜日練習やってるんですね。
そうです。土曜日の1時半から4時半ぐらいまでやっております。
どっか場所は固定してる。
はい、中央公民館。
あ、中央公民館。
はい、
はい、はい、はい。でやってるんですよね。
そうです。
なんかどんなんかなって見たい人はホームページか何かあるんですか。
そうです、ホームページを持ってますので、はい、そちらの方で見ていただいたり、まあ、そこちで問い合わせにも応じてますので、ぜひ見ていただきたいなと思っています、
ね、ぜひ、諫早ジュニア合唱団でホームページ探してみてください、よろしくお願いします。
社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいんですけども、さてその合唱団をまあ、6つ目とおっしゃいましたけどね、
そうですね、
ね、はい、こういうのをこう先生のこう赴任先でずっと活動されてきて、まあ、ジュニア合唱団だけでも25年目、
すごい
すごいね。どうなんですか、この続けられてるこのやりがいってどこにあるんですか。
そうですね、好きなんでしょう ね、
好きね、
はい、でやっぱりあの自分の描いた夢を叶えられる場所なんです。つまりステージを1ステージをこうだいたい想像して、こういうステージを作りたいなって思うものに向かってみんなで行くこのワクワク感、それからできた時にあの、まあ、出演者もそれから観客も一緒に涙を流せるっていう、なんかそういう感動っていうんですか、そういったものがあのなんかいいなっていう気持ちで伝え、あの続けてきてるんですけども、よく言われるんです、終わった後にあなたはいい仕事してますねって。
誰に、
あの聞きに来てくださったお客様に、 あなたはいいことしてますよねってなんか言われて、私もほろっと来たことあるんですけど、その場にやっぱりいた方たちがそういう感動を持って帰ってくださる、それがまあ自分のやりがいになってるんじゃないかなって思ってるんですけど、はい、
まあ、音楽で諫早を盛り上げたいっていうお話をね、打ち合わせの時もされてましたけど、その辺いかがですか。
そうですね、まずはあの子供たちに私音楽を通して教えたいことがたくさんあります、
はい、
まあ、その中でもやっぱり努力をしてほしい。この努力をする過程には本当に辛いことがたくさんあります。その忍耐力とか、それから向上心とか、生きる力とか、そういう力がないとそこを乗り越えられない。それから感動する体験を通して初めて見えてくる音楽の素晴らしさとか、喜びとか、それから優しさ、そういったものを子どもたちに本当にあの感じてほしい、でそういう力をつけてほしいっていう思いと、せっかく私がこの立ち上げた合唱団の火を消さないようにしながら、あの数年前から諫早町おこしとしてオリジナルの曲を作って子どもたちに歌わせております。
先生が作られ
る、はい、
作曲。
そうです、諫早の彩りって書いて諫早の色っていう曲と、諫早近視界音頭、これはあの新幹線が通るって聞いた時に、
なるほどなるほど、
もしかしてこの歌を駅前で歌えたら、
いいですね、
ここで下車してくれるんじゃないかなと、まあ、そんなことも考えて作った歌だったんですけども、それを今あのいろんな ステージの最後に歌うようにしてるんですが、うん、そのうちにホームページの方に音源を載せてあげたいなと思っていますの で、うん、はい、それを歌っていただいて、うん、あの諫早の未来を明るく照らしたい、
素晴らしい
っていうのが私の思いです。
まあ、オリジナル音源が例えば CD とかであれば、あのこのラジオでも流せるんですよね。
あります、
いろんな番組で。
ありがとうございます。
いいですね、
ぜひ、
はい、
あの本当にこう流せるんですよ。
いいですね、
コーナーコーナーで
お願いします。
ぜひぜひ、あの音源があるならだし、あの究極はですね、ここのステージで、ちょっとレコーディングみたいなことも実はやってまして、その完全なレコーディングは難しいけど、うんうんうん、ちょっと音作りは ね、
いいですね、
できるのでね、ぜひ、
はい、こちらこそぜひやっていただけたら、
ぜひぜひ、
私嬉しいと思います。
なんか FM 諫早と一緒にね、
いいですね、
やれたらいいな。作詞もされるんですか。
します。もう作詞作曲やるために諫早の歴史を1年ぐらいかかって勉強させていただきました。でそれを盛り込んで諫早の彩りって書いて諫早の色っていうのを作らせていただいたんですけど、まあ諫早のことを、諫早にいながら諫早のことを知ってなかったなっていう思いもあって、はい、
まあ、あの自分のことを、盲目の JK シンガーと呼んでる女の子がいるんですよね、うんうんうん、なのでピアノ弾いて歌うので、うん、いろんなとこで、うん、なので先生いつか
コラボ、ね、
ユナに、
うん、いいですね、
曲を、
ね、いい
ね、曲となんかこうユナと一緒にこう作詞ができたら、
ね、いいですね、
いいですね、
歌唱団と歌ってね、
ありがとうございます。
中の機会にぜひよろしくお願いします、はい、今度ご紹介しますんで。
ありがとうございます。はい、
さあ、これからやってみたいことってありますか。
そうですね、
もう散々やってきたんでしょうけど、
まあ、あ、まあ今の話の中にもあったようにやっぱり、一番にやりたいのは諫早の町のために曲を作りたい。
なるほどなるほど。
諫早のために子どもたちに歌を提供して一緒に歌っていきたい、うん、まあ、それにつきますね。
楽しみ。諫早の歌
すごいです ね、
ね、
すごい、うん、ちょっと楽しみです ね、
ね、うん、ぜひユナから
ありがとうございます。
まずはユナから、
まあ、合唱ってあの楽しいんです本当に、もうあの今来ている子どもたち30名ぐらいなんですけど、うん、あの学校で教えている子どもたちもたくさんおります。
ああ、そうかそうか。
子どもたちがあの本当にこう美しい声で歌っている瞬間を何度も私はあの見てるんですけども、うん、いいなと思います、うん、で今ちょっと諫早に足りないのが小学校中学校高校の子どもたちの声が足りません。
声が足りない、
はい、
ということは、
つまりあのいろんな全国大会とか行っても高校生とかがたくさん入っております。
あ、なんだ、
はい、それあとはあの学校も盛り上がっています合唱で。ところが諫早は合唱団を持っている学校が少ないのと、うんうん、合唱団持っていて もう数名で歌ってるっていう形 の、 あの合唱なんですよね。だからもっとこうあのこう合唱が盛り上がる町にして あげたいなって。
中学高校、
中学生も高校生も少ないですね。
中学高校の歌いたい子募集って感じですか。一緒にやろうよ。
そうです、でやっぱりスポーツの方にどうしても流れてしまいがちで、合唱をやるといいのになって思うんですけども少ないですね。
まあ、定期的になんかそういう、 なんかこう小さなゴールっていうか発表の場を、今はそのいろんなイベントなんかのステージというところに出向いてらっしゃいますけど、先生主催の
そうですね、
そういうその
発表会みたいな、
発表会みたいなのを企画して年に2回とか、
はい、あの一応定期演奏会っていうので、うん、まあ、自分たちの歌とミュージカル、はい、ミュージカルにもあの子どもたち チャレンジしてもらって振り付けは私が全部します。だからもうこの年になってなんですけど今でも踊るのは自分ですね。もう振り付けダンス、まあ、それは子供たちも楽しみにしてますから、今度も定期演奏会で空の不思議っていうのを、
何の不思議、
空の不思議、
あ、空の不思議、
はい、っていうのをやらせてもらいますが、これから、組み立てていくところです。
それどこでやるの？
いい森です。
いい森のフレア、
コミュニティです。
コミュニティ、はい、コミュニティはでも広いですよね。500席ぐらい。
そうですね。
いいな、いろんなとこで、
うん、楽しみですね。
やってほしいですね。
ぜひあの今聞いてらっしゃる方来ていただきたいなと思ってます。
ね、さあ終業のチャイムが鳴りまして、放送時間残り2分ぐらいかな。いかがでしたか先生ラジオ。
いやとても緊張しました。
え、
さあ勘違いですね。
あの私あんまり緊張しない人なんですよ、まあ、学校でもよく喋ってますし、でも今日はちょっと緊張しました。
うん、どうでしたラジオっていうもの。
あ、楽しかったです。
楽しかった、
はい。
経験はあった？
テレビはあるんですけど、ラジオ初めて。
初めて、
はい。
またいろんな番組ありますんでちょいちょい出ていただきたいし、まあ、先ほど繰り返しになりますけど、あの子どもたちが歌った音源があれば、ね、あのご提供いただければラジオでもご紹介できるのでぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ次週はもう9月でございます。
はい、
9月の1日月曜日、記念すべき326人目のゲスト様は、諫早総合病院、院長、長里邦彦先生ですね。脳神経の専門の方で、
院長、
院長、今もあの、ね、認知の専門なので、僕もお世話になるのでこの間ちょっとあのなんちゅうの、あの予行練習に行ってきました。
行ってきました、
はい。あの面白い先生なんで、あのぜひ、お願いします。
来週ですね。
そう、来週。さあこの後6時からはシームレス学園と続きますので生放送、はい、そのままチャンネルは FM 諫早でお願いいたします。ということで結びのご挨拶でございますが、本田恵子先生大丈夫ですか。
大丈夫です
か。
はい、大丈夫。
心の準備はようございましょうか。
大丈夫です。
はい、まあ、結びなので 1.3 倍ぐらいで元気よくお願いいたします。ということで結びのご挨拶をしましょう。諫早ジュニア合唱団本田恵子先生もご一緒に、せーの、
また来週。
皆さんもっと歌いましょう。
バイバイ。歌いましょう。
歌いましょうね。
みさお君なんかコラボできたらいい。
できます、できます。ぜひ大学生とかと ね一緒にいいですね。
そうそう、大学生もいるのでね、うんうん、また先生よろしくお願いします。ありがとうございました。